マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第315回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第315回目なんですが、3連休ということで3日間休みあるんですけども、いろいろとですねやることがありまして、今回本当に時間がないんでちょっと手短にというかですね話題だけはお話しするんですが、ちょっと内容的にですねちょっと触りをお話しするぐらいで終わってしまうかなというところがありまして、追ってね、詳しいお話をしたいと思っております。そういう話をする前にですね一件お知らせしたいことがありまして、パソコン雑誌、パソコンだけじゃないですねこれね、昔はねマイコン雑誌と呼んでたんですが、 IO っていう雑誌、ご存知の方と言ったら大変失礼なんですが、これ非常に有名な昔からあるね日本のパソコン雑誌なんですが、この IO がですね先月発売された2015年の11月号、これで40年目ということで、今年は、40周年の年ということになります。私がねパソコンを始めたのは1980年ぐらい中学校1年生の時なんですが、始めたっていうかね、アマチュア無線とかこういったラジオを作るとかですね、そういったことに足を踏み外してしまったのがですねこの年なんですが、もうその時にはですねすでにこのそうだね、雑誌というとね初歩のラジオとかラジオの制作とかねそういうのがあったんですけど、その中でパソコンの雑誌としてですね IO っていう雑誌がありました。で他にはですね月刊ラムだとかマイコンだとかアスキーだとかですね、今となってはもう休刊もしくは廃刊になってしまっている雑誌ばかりなんですが、この IO 唯一残ってるというところでですね、IO っていうと昔こう広告がすごく多くてものすごい分厚い雑誌だったんですけど、今はそんな分厚くなくてですね、あれあれでね私良かったんですけどね、今はパソコン雑誌というね自作派のためのコンピューター技術情報誌ということで、結構こうコアなですね面白いこう内容を書かれた雑誌になってます。でここまで何を話したかというと、実は今発売中のですね IO 2015年12月号、これにですね私が記事を書かせていただきました。1ページ目だ1ページだけですね書かせていただいたんですが、私が書かせていただいたのは、Surface Pro 4と Surface Book のですねマイクロソフトの発表について、ちょっとですね簡単に1ページ書かせていただきました。簡単にというかですね簡潔にまとめていただいたの編集部の方の、さすがプロの技のおかげなんですが、もっとね私ドーンとたくさん書いちゃったんですけどね、結構まとめていただきまして、初めてパソコン雑誌に私の名前が載ってですね、記事を書かせていただきました。本当にね紹介していただいた方、あと IO 編集部の編集長さん、はじめ皆さんどうもありがとうございます。ということで、今本屋さんね IO 12月号売ってますんで、よかったら、見てみてください。できれば買ってくださいね。この番組のリンクからもですね、こちらの、IO の、サイトの方リンクさせていただきますので、よかったら、ね、見ていただければなと思っております。今後これ雑誌書いていきたいですね。本当に、ね、私ねこうライターさんってすごく憧れるんですね。でポッドキャスターが何言ってるって言われるとこあるんですけど、やっぱり自分の夢としてはね自分の名前が書いた単行本っていうかね、そういうのもね出したいなって思ってるくらいで、ね、Amazon のね Kindle で出させてもらったんですけど、こう本屋さんでこう本となって売ってるってところでね、著者にギザ友和って書いてるのがねあると、これすごくいいなと、そんなことを思っております。引き続きですね機会があれば、記事も書かせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。見ていただければなと思っております。さて、今回お話しする内容なんですが、開発系の話を、させていただきます。マイクロソフトがですねニューヨークで開発者向けのイベントマイクロソフトコネクト2015というのを行いました。特にねそのマイクロソフトの製品 いわゆるコンシューマー向けの製品の発表だとか、まあ、アップルの WWDC のような発表ではないんですが、本当にね、開発者のための開発ツールとか、そういったあの仕組みとかのですね、発表でして、まあ、その中でですね、こういくつか、細かい話しちゃうとですね、たくさん出てくるんですが、まあ、その中でね、いくつかこう、代表的なものをですね、お話しさせていただきたいと思います。ですね、このマイクロソフト、最近はもうオープンソースだとか、まあ、とにかくもう Windows にこだわらずに MacOS だろうが Android だろうが iOS だろうがですね、どんどん手を広げているという状況です。で、まあ、開発環境でもそうなんですが、実際アプリケーションでも、例えば iPad 上で Word も Excel も PowerPoint も動いちゃうわけですよね。まあ、もちろん OneNote もで、ワンドライブも普通に使えてしまうと、まあ、そんなね、iOS、iPad とか iPhone とかでも使えますし、もちろん Android でも提供されているということで、どんどんこうオープンになってきます。特に今年の、ね、ビルド2015では、.NET フレームワーク、まあ、.NET コアですね、これを、マルチプラットフォーム化するとか、いう方向でね、あと一部こうオープンソース化するとかですね、動いてるんですが、まあ、この中の一つとして、ビジュアルスタジオコードっていう、開発用のテキストエディターがあります。テキストエディターっていうだけじゃないですよ、もうデバッグ機能まで乗っけちゃってるんですが、まあ、開発用のエディターですね。まあ、これはビジュアルスタジオっていうその Windows 用の、開発プラットフォーム、これに使われてるようなコード保管機能、まあ、インテリセンスとかですね、そういうのを搭載して、かつプラットフォームは Windows、MacOS、Linux、これでも動くというクロスプラットフォーム上の開発用のエディターです。で、これがプレビュー版ということがリリースされていて、まあ、興味のある方はですね、インストールして使われていると思うんですが、今回これがいよいよですね、ベータ版になるということで、ベータリリースになりました。で、私も早速ダウンロードして、使っています。あ、使っていますかね、ちょっと使ってみました。自分の作ってるね、アプリケーションのホルダー開いて、C シャープで作ったコード開くとですね、画面にちゃんとC シャープのコードが出てきて、ちゃんと色分けされてるんですね、構文解析されて。で、例えばドットネットフレームワークの、例えばシステムとか打ち始めると、もうコード保管機能でね、もうコードがパッと出てくるんですね。で、それ、まあ、タブキーを押したりとか、で、コード保管でどんどん入力できますし、あとは本当に C シャープの要約元とかですね、そういうのもね、どんどんコード保管ということで要約元として出てくるんですが、これがですね、まあ、ベータ版ということで、さらにオープンソース化されました。すごいですね、オープンソースしちゃったんですね。これ GitHub の方で、ダウンロードができるようになっています。私も今ちょっと見まして、これダウンロードどうやってやるかなと思って今見てるところなんで、ダウンロードっていうかね、試してみようかなと思ってるところなんですが、ちょっと先にバイナリのコードの方を落としてですね、まあ、実行だけさせてみたところなんですが、オープンソースということで GitHub でも公開されるようになりました。さらにこの開発言語っていうのは、例えば C シャープとかじゃなくて PHP だとか JavaScript もそうですね、いろんな言語で、さらにこの中に Google の Go っていう言い方でいいんですかね、この言語も追加されるということで、 Microsoft の発表の中ではその Google の方も説明をしたというデモのビデオが流れていました。そうですね、あ、そうだ、せっかく Mac があるんだから、後で Mac にもこれ入れて試してみたいと思います。まあ、そういったところでビジュアルスタジオコードっていうですね、非常に面白い開発用のエディターが出てますんで、興味のある方はですね、ちょっとダウンロードして使ってみるといいんじゃないかなと思います。ここまでできてまだベータ版だという状況です。で、さらにですね、オープンになるということで、まあ、マルチプラットフォーム化されていく .NET フレームワークの中の、まあ、.NET コア、あと ASP.NET 5ですね、これはリリース候補版というところになって、もうリリース目前まで来ているという状況になっています。面白いですね、これ MacOS X だとか Linux のサーバー上で C シャープで ASP.NET を使ってですね、作ったウェブアプリケーションが動いてしまうという、まあ、これいろんな方がされているんですが、やっぱりもうここまでできるようになったのかなという気がしています。で、昔はね、もう IIS じゃなきゃいけないだとか、このサーバーパッチで動いてるからダメかなとかね、そういうこと私も悩むことがあったんですけども、 そうでもなくなってきてるかなと、まあ、そういった以上ね実際ちょっと試してみたいなと思ってますが、まあ、あのそういったことでねこいつもついにリリース候補版ということになっています。でもちろんこの開発に関しては先ほど言いましたビジュアルスタジオコードを使ってできますんで、もう Mac だろうが Linux だろうね、 Linux はあの Ubuntu で動かしてましたかね、まあ開発自体ができると、一体 Windows はどこに行ってしまったんでしょうっていうくらいな、状況になっています。そしてですね、ビジュアルスタジオオンラインという、まあ、オンラインサービスというのを含めたり、あとウェブ上の、 あのエディターも含めて、あったんですが、これが名前が変わりましてビジュアルスタジオチームサービスというふうに、変わりました。まあ、これはオンライン含めたビジュアルスタジオのサービスということになるんですが、今回はですねビジュアルスタジオの拡張機能がマーケットプレイスというところからダウンロードして使えるということで拡張することもできる、もちろんその拡張する機能をですね自分で作ることもできるということになっていまして、この中にいろいろ機能があるんですが、面白いのがあのクラスプラットフォームでできますっていう話を、まあ、先ほどしっからしてますけども、例えばですねそうは言っても iOS のアプリ iPhone とか iPad とかですね、その開発をするためにはApple の開発者ライセンスと X コードが動く Mac が必要だったんですね。まあ、X コード自体はいいんですけども、とにかく Mac が必要だということになってました。で、まあ、いずれにしてもですね、開発者ライセンスはこれ Apple の方で必要なんで必要なんですが、Mac 持ってない人はね、iOS のアプリ作れないっていうか、リリースもできないわけですね。ところがですね、これ Mac in Cloud っていうサービスをやってるとこがあって、これクラウド上にですね、Mac を置いてあって使わせてくれるんですね。それのレンタルサービスをしています。でこれとマイクロソフトが提携をしました。つまり Mac が手元になくても iOS アプリの開発が可能になったという、いうことで、まあ、これとねそのビジュアルスタジオチームサービスとかと含めて、開発ができますよということになっています。でこの Mac in Cloud っていう機能というかサービスはですね、これはもともとあったサービスということで、私もこれ全然ノーマークだったんですが、いくつかグレードがあって1時間で1ドルで、もしくは1ヶ月単位で20ドルとかですね、まあ、20ドルからですかね、まあ、そういったことで、まあ、Mac を、ね、レンタルで使えるということになっています。まあ、実際はこれ www.macincloud.com というサイトがありますので、こちらを見ていただければなと思うんですが、ここと提携して使えるということで、 OS はこれ L キャピタンが使えるようですね。これ面白いですよね。この値段でちょっと Mac が試せるっていうんだったら、いや前からね私ね Mac 仮想マシンで動かせねえかなって思ったりとか、Azure でね仮想マシン使ってて、これ Mac でこういうことしてくんねえかなと思ってたんですけどね、やってるんですね、うん、ちょっとこのお値段で試してみるのもいいのかなと思ってます。20ドルからだから2500、まあなんだかんだで3000弱ぐらいで月で Mac で使えるんですかね。まあ面白いかなと思ってます。まあ、あくまでもその開発とかに使えるっていうことで、一体マイクロソフトはどこの方向持ってくるんだろうと思っちゃうくらいなんですが、そういったことにも使えるということになっています。それとですね、無料の開発環境ということで、ビジュアルスタジオデブエッセンシャルズという名前の新しいものができました。もともと無料の開発環境ということはビジュアルスタジオコミュニティ、ちょっと前で言うとエクスプレスエディションということで、ビジュアルスタジオですね、無料で使ってたんですが、まあ、新たなサービスということでビジュアルスタジオデブエッセンシャルズというサービスができました。これはですねビジュアルスタジオコミュニティっていう無料の、まあ、条件つきますね、企業で使っても何人以内の企業だとか年商いくら以内の企業だとか、あとはオープンソース、あと学術系で使ってる方とかそういう個人利用の方は無料ですというビジュアルスタジオなんですが、このビジュアルスタジオコミュニティと、あとチームファンデーションサーバーのエクスプレスとかですね、こういったものが使える、あともちろんビジュアルスタジオコードも使えますが、そういった環境の提供とか、あとはクラウドサービスのマイクロソフト Azure の1ヶ月間25ドルまでのクレジットを提供するだとかですね、あと各 仮想化ツールの優勝サービスもしくは各トレーニングサービス自体のですね、提供するということで、例えばパラレルズデスクトップ4 Mac Pro というこれ、まあ、Mac の仮想環境、こちらも3ヶ月ですかね、今サイト見てますけど、提供を受けられるとか、まあ、そういうのをはじめとしてですね、その仮想化ツールの優勝サービスとか、そういうのも受けられるという新しいサービスが出ています。まあ、ですからそのもうお金がないから開発ができませんという、状況じゃなくなっていると。でもちろんその収益を上げて企業としてソフトウェアを作っていくってなれば、あのちゃんとビジュアルスタジオとかですね、マイクロソフトに提供するものに、まあ、お金を出して、買っていただければなと思うんですが、まあ、そんなところでそのよりオープンな、状況でですね、開発ができるようにどんどん進めているというのをまた一段と進めたんじゃないかなというのが今回のマイクロソフトコネクト2015の発表でした。まあ、まだまだですね、これ内容自体私も勉強中のところがありまして、他にもいろんな情報があるんですが、ろくに知らないのも喋ってね、間違ったっていうことも申し訳ないんで、ここら辺ですね、こう追って勉強してそれぞれの部分ですね、またお話していきたいなと思っております。以上、マイクロソフトコネクト2015のお話をさせていただきました。はい、そういうことで第315回はマイクロソフトの開発者向けのイベント、マイクロソフトコネクト2015についてお話をさせていただきました。もうなんか環境どんどん揃っていってるんでね、あのこっちもなんか作んなきゃと結構気ばかり焦っちゃってるところがあるんですが、そう言いつつもなんかいろいろとですね他にやることがあって、まあやることがあってっていうのはそのまた先にこういうこと実はやってましたっていうことで、ね、お話できるかなと思うんですが、そんなことやってて、まあ、仕事とね、家庭のこと以外は、全てこっちに時間をかけてるっていう状況で、まあまあこれもこれでいいんじゃないかなと思っています。まあそういうところで、来週ですね、ドットネットラボ勉強会、11月28日にですね、日本マイクロソフト品川本社で行います。まあ、詳しくはですね、ウェブサイトドットネットラボドットネットで、見ていただければなと思っています。私もね、ちょっと余裕があるかどうか分かんないんですけど、お話ができれば、まあ、ライトニングトークができるかなと思っております。で、興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っております。はい、またいろいろデータを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。